未だ水聞かぬこと思わぬこと大いなる力は主より来たりて力より力に勝ち進みゆく大垣の響きに淵口は呼び答え大波我を越えゆけに。では聖書のお言葉をご一緒に読みたいと思います。ヨシュア記ですね。ヨシュア記、旧約聖書の、6番目の章になりますかね。旧約聖書、新命記までがモーセ五章なので、モーセが書いたと言われる5つの書物が聖書は最初に来てますので、創世記、出エジプト記ときて新命記までですね。でここの後がヨシュア記ということになります。ヨシュア記なんですけど、ヨシュアという人が、イスラエルの、リーダーとしてモーセの後を引き継いだわけですね。映画で10回という映画がありましたけども、今はもうたくさんいろんなものが あると思います。資料じゃないですかね、材料が揃ってると思いますけど、いずれにしてもそのモーセがホレブ山で、死んでいくところで終わるわけですよね。ホレブじゃない、ピスガだね。ピスガって書いてある方に、ピスガの頂ということで、ピスガの山にモーセは登って死んでいくというところで、一応モーセ120歳で人生を、この世の人生を終わっているわけじゃないですか。映画もそこで終わっていくわけですね。もちろんその後の続きがあるわけで、しかし歴史は、これはヨシュア記になっていくわけですね。でモーセがそのピスガの頂に登ってはるかに、眼下に、今から自分たちが入ろうとする、カナンの土地、約束の土地、乳と蜜の流れる、豊かな土地、神様が自分たちに備えてくださった土地ですよね。エジプトから出てきたのはこれがために、ここに入るために出てきたわけですから、本当に、そこに、入ることが念願だったと思いますが、モーセは、そこを見ることだけで、使命を果たしていくわけですね。だからそこに入ることはできなかったんですけども、そこからはるかっていうか目の前に見て、そして、これがピスガの頂っていうのは、ちょうど34章の方ね、新命記の、最後のところもこれついでに、読める形になってますから、ピスガの頂というところでモーセは終わっていくわけであります。ですからその、 まあモーセのその、亡きがらっていうんでしょうかね、これは天使がもう天国に持っていったということでありますが、悪魔もそれを奪いに来たということがあって、で天使と悪魔の間でこの争ったと、モーセのこの死体に関してですね、奪い合いの争いをしたということも少し書いてありますけどね、なぜかというと、言ってみればそれほど偉大な人であったということですね。偉大な働きをした人である。ですから世の中の人というのはそういう偉大なる人の亡骸を祭り上げるという、こういう傾向にありますから、それを神様だというような扱いをしてしまうことを、神様も恐れてはいないですけど、避けさせようということです。天使もそれを奪いに来たんだけど、悪魔としてはそれを持っていって、要するに悪魔のこれは思うつぼですから、人間崇拝、偶像崇拝、イエス様以外のものを礼拝していくという、祭り上げていく。祭りっては日本語でも祭りって言いますけど、祭りという言葉はヘブライ語ではこれは礼拝という言葉なんですね。だからそういう観点から日本語も注意してみると、世の中のみこし担いで祭りをするとお祭りっていうのは実はあれは神への礼拝のスタイルなんですね。だから祭りということは、祭るということはこれ礼拝するという言葉なんですね。ですからこのこのピスガの頂からモーセはそれを見ることはできましたけども、約束の地ね、約束の土地、その約束の土地の一番手前にあったところが、エリコでありますね。だイスラエルの人々はこのエリコからまずこの攻め取っていくということをするわけでありますけれども、このエリコの町、堅固なる町、神様は与えてくれたとは言うものの、ものすごい堅固な城壁で囲まれた町、ここと戦ってどのようにして神様、我々の手に与えてくださるんだろうかという、でも神様の側ではもう与えたと言ってるわけですから、それでヨシアを先頭にイスラエルの人々は、神様がくださる約束の土地とはいえ黙ってじっとそこに座っていて自動的にもらい受けるということではなかったわけですね。神様が与えるということは、ただじっとしてれば自動的に自分のものになるということではないんです。いつでもそうなんですよね。いつでも何でもそうなんですね。救いにしても病の癒しにしても我々の祈りの答えにしても、皆我々は何もしないで神様与えると言ってくださったから与えてくださるというわけじゃないんですね。その病の癒しにしてももう我々の病を癒されたり、こうイエス様は十字架で我々の病を背負ってくださったけれども、何もしないで我々が癒されるということはないですね。救いもそうですね。我々の罪のためにイエス様は十字架でかかってくださいましたから、罪は死の針であり死の棘である、罪はいずこにありやということなんですけども、罪も背負ってくださったということで、我々は自動的に永遠の命を受けたわけじゃないんですね。これ世の中のキリスト教会の牧師さんとある時話していた時に、もう全世界の人はイエス・キリストが十字架にかかってくれたんだからもう救われているんだとこういうふうに言うんですけども、それはどこから来たかっていうと、ある方がその牧師さんに質問したんですよね。 これはですね、その牧師さんに質問しました。それはアフリカの人たちは、聖書も知らないし読んだことないし、それはもうないって言っても、それはアフリカでも、その後私もだんだんとアフリカのことわかるわけですけども、それはまだアフリカっていうのは全然遠い遠い向こうの世界の方だと思ってましたから、そのやっぱりジャングルの口のなんか未開の、なんか人々が住んでるようなことをイメージしてはその人はおっしゃったと思うんですけど、そういう人たちは、キリストの福音もそういうところには伝わっていないし、それから聖書もないし、神様も何もよくわからない、そういう人たちはどうなるんですかって言ってですね、この与野教会の牧師さんに質問して、私もそこにいました。そしたら、その方、牧師さん何と答えたかというと、アフリカの人は皆救われるんだとこう言うんですね。いや、そういうことをね、断言して言う。アフリカの人は皆救われますと、こういうふうに断言して言う。だからこれはまさに聖書を知らない無知っていうもんですね。だけどもやっぱりそういう勘違いっていうのは我々の中にも考えたらあるわけで、神様がしてくださったんだから全部自動的にも自分のものをやってるんだとなってないわけでありまして、救いもしかり、祈りの答えも皆そうでありますね。だからここでイスラエルの人々に、神様はエジプトを出てきて、エジプトで、要するに、奴隷となって労働に従事させられていた苦しい毎日の中でありました。そこからイエスさん、神様が、救い出してくださったわけですね。それでエジプトを出てきたから、これ出エジプト記っていうのが創世記の次にあるわけですね。でエジプトを出てきて、それから40年後にもう約束の土地を神様が与えるって言った土地の目の前にして、彼らはいよいよそれを取りに行くっていうことになる。神様が与えてくださったと神様の方は言ってるんですけども、それを取りに行くのは自分たちがやらなきゃいけないんです。でここはすごく分かりやすいですね。つまり今の我々の信仰の形ですよね。だからこの、取りに行くということは、まだ残ってるわけですね。神様の側は与えてくださった。でイスラエルの人々はすぐに取りに行けなかったわけですよね。エジプトからそこまで行くのに、40日もあれば行くような距離であります。けれども40年かかってしまったということは、取りに行くのにずっと躊躇してたわけです。それを目の前に、約束の地を目の前にして、ずっとそこにですね、いて、荒野を、で生活していた。だからこの乳と蜜っていうのは蜂蜜のことですね。乳っていうのはミルクのことですね。そういう肥えた土地、豊かな土地、これを目の前にして、神様があなたに与えたとこういうことでありますけども、彼らはじっと座っていては、何一つ得ることは、受け取ることはしなかった。神様が与えたというものを受け取るということをしなかったということですね。でこの受け取るということを信仰というですね、受け取っていくことが信仰であります。だからそれで今度はモーセの後継者であるヨシュアが、若き今度は指導者に今度は変わってきましてね、モーセは行き手というのは言ってしまいまして、そしてヨシュアが後継者としてリーダーとなってきたわけだ。でこれはヨシュア記ですね。でこのヨシュアの時代に、彼らいよいよこのエリコに、入って攻め入って、これを攻め取っていこうという、こういう神様が与えてくださったほんのまず手始めというところですよね。 与えてくださったものはたくさんあるんだけども、一気に全部受け取ることはできません。一つ一つ、まあまずはエリコのというだから、これはなかなか見るからに強そうな人々が住んでいたというところであります。でこの、時にですよ、神様がこのヨシュアに、夢とか現れてくるわけですよね、はい、夢とは書いてないね、まあこの神様がヨシュアに、ね、現れてきて、モーセに現れてきたように、ね、ヨシュアに現れてきて、そして、非常に重要なこのお言葉を教えをくださるわけですね。でそれはどういうことかというと、神様の願いとしては自分が与えたものをヨシュアが受け取ることに成功してほしかったわけですね。だからちゃんと受け取っていくことができるように、するために、ヨシュアに3つほどアドバイスを与えてですね、はい、この3つの、まあ3つだと思うけれども、私も知る限り、その3つのアドバイス、はい、要するに成功する秘訣ですよね、簡単に言えば。まあ、世の中でいろいろな成功の秘訣みたいなことはどこでもありますけれども、まあ特に経営の世界とかビジネスの世界とかね、商売の世界において成功する秘訣って言ってですね、そういうセミナーもあるかもしれませんが、でもね、それではなくて、聖書、神様が我々が成功する秘訣っていうのはどういうことかっていうと、ここではですよ、神様が私に与えてくださったものを私がどれだけ受け取っていけるかっていうことなんでしょうけども、ちゃんと全て受け取っていけるように、アドバイスを与えてくれた、まあ、そう言っていいと思いますね、はあ、だから多くの人の勘違いはどこにある、まあ、クリスチャンの場合ですね、クリスチャンの勘違いはどこにあるかっていうと、神様が私に与えてくださらない、何一つ与えてくださらないと、まあ、そこまではないと思いますけど、神様はあの人に与えてくれるけど私には与えてくれないって、こういうふうに勘違いする場合最初はありますよね、よくね、けれどもそう、実際はそうじゃなくて、神様は平等にみんな与えてるわけであります。はい、けれども受け取り方が違うんですね、最初からこう受け取ることはできません。我々信仰が成長するに従って、その信仰の計りに応じて受け取ることもだんだんできるようになっている、だけどもそれはただ我々の側が神様の側じゃなくて、私たち人間の側が受け取っていないからに過ぎないわけですね。で神様はこのヨシュアに現れてきて、まあ、ヨシュアにはちゃんと受け取ってもらいたいという願いがありますから、まあ、我々に、今の我々に対しても一緒ですね。神様は変わりたもうことないお方でありますから、はい、ですからこの一章の一節に神様がヨシュアに現れてきたということが書いてあるわけですよね。で二節、今度は神様がそのヨシュアに何ておっしゃったかということが書いてあるわけですね。で2節に、我がしもべモーセはすでに死んでしまったので、ね、モーセはもうすでに死んだと。それであなたはヨシュアですね、あなたは後継者ですから、このすべてのイスラエルの民と共にこのヨルダン川、これ川を渡ったら約束の地エリコの町があるわけね。ヨルダン川がこれが、まあ、これを渡るか渡らないかというところでありますね。でヨルダン川を渡って、私がイスラエルの子孫に与える地に行きなさい、それを もちろん受け取りに行きなさいということですね、はい、これは与えたんだから受け取りなさいね、だけどよく考えたら 人間社会もみんなそうなんですよね、うん、人が与えてくださるものもあるし、こちらから人に与えるものもあるという、まあ、贈り物にしてもギフトにしてもそれ以外のいろんなものもですね、受け取ったり与えたりっていうのは常にあるわけですよ、人間社会において。だけどもそれは受け取る受け取らないは、まあ、自動的になされることじゃなくて相手の意思のあることだし、まあ、こちらも自分の意思のあることですから、まあ、たまには受け取り拒否っていうのもやるかもしれない場合によってはですね。だから受け取るっていうことは与えるっていうことと別問題なんですよね、うん、与えたから自動的に何でも受け取ってるわけじゃないんですね、はい、ですからここはしっかりと我々は分けて考えないと、神様が与えてくださったということと我々が受け取ったということ、この2つが成立しないとこれは実現してこないですね。ですからこのヨルダン川を渡っていきなさいよと、それから3節見ますと、おおよそ何じらが足の裏にて踏むところは我これをことごとく何じらに与う、ね、あなたが足の裏で踏むところはって書いてますね、うんうん、だからこれは分かりやすいですよね、うん、だから神様が与えたっていうことなんですけども、足の裏で我々踏まないと、そこを踏まないとそれはあなたのものになりません、うん、けどももう与えたんだからもうそこはそこ行ってただ踏んでくればいいだけだ、うんうん、私も今から何十年か前にニュージーランドに初めて伝道に行くときにね、このお言葉を一つ、持って、このお言葉に立って足の裏で踏むところはことごとくあなたにあげますっていうことですから、まあとりあえず足の裏で踏んでこいよというようなことで言った。でこれはスタートですね。何でも最初はそういうところであります、はい、世の中の人から見たらもうナンセンスも甚だしいようなふうに見えるわけでありますけれども、信仰というのは大体そういうところからなんですよね。信仰というのは世の中の人が見たらちょっと訳がわからないという部分があるかもしれませんけど、けれども我々は別に訳のわからないことをやってるわけじゃなくて、神の言葉に立って行動していくという、はあ、だからその受け取り方っていうのを、神様の与えてくださったものを受け取っていくっていうことは世の中の人にはできないんですね。世の中の人は知らないんですね、はい、あ、ですから私たちはこの、ここにもヨシュアが言ったように、おおよそ何じらが足の裏にて踏むところは我これをことごとく何じらに与う、神様が与えてないものはこれいくら足の裏で踏んだって意味がありませんね。神様が与えているものは、私たち与えてすでにくださっているものは何なのかというところが見えてきた。これは素晴らしいことです、それで、この、まあ、4節にありますよ。何じらの境はあれの及びこのレバノンより大川ユーフラテ川に至りてヘテ人の全地を兼ね火のいる方の大海に及ぶべし。これはもう甚だ広大な土地であり国でありますから、これを全部ですね受け取って、神様が与えてくださったものを全部受け取っていくためにイスラエルの人々はどれだけの年月がかかったか、まあ、かなりの年月がかかってますね、はい、けれども、このそうです、で五節、何時が生きながら売る日の間何時に当たることを売る人なかるべし、我モーセと共にありしごとく何時と共にあらん、我何時を離れず何時を捨てし。でこれは今もう変わっていません。私たちのうちに、この同じ神様が、ヨシュアの神様と同じ神様が今我々の中に御霊となって、神の御霊が宿っているわけです。御霊となって宿っていてくださいますから、あなたを離れることはありません、あなたを捨てることもありません、あなたと常に共にあります、 ね、我々と常に神様が共にある、この聖霊となって私の中にいらっしゃる、だからそこには共にあるというか、共にあるというその共という意味は、あの距離感が、物理的な距離がないんですよね。私の中にいるんだから、これはですね、要的に一緒にいますよ、一緒にいますよ、私はあなたと一緒にいますよと言っても、人間の世界ではやっぱり距離はありますよね。そこに一緒にいると言ってもけれども、神様と私たちは距離がない、ね、常に一緒にいてください。ですから、そして6節見ますと、心を強くしかつ勇め、汝はこの民をして我がこれにあたうることを、その先祖たちに近いたりし地をえしむべきものなり。まあちょっと文語体だから、ちょっとなんか分かりづらいかもしれないですけど、まあとにかく神様はあなた方にこの与えたというこの土地をね、あなた方は受け取っていくべきものなんだと、ね、受け取っていくことのできる人々なんだと、ね、信仰のね、信仰の人々ですよ。信仰のあなた方は人々だから受け取っていくことができるんだ、うん、エジプトから出てきて生き残ってる人はもうほとんどいないんですね、うん、エジプトから出てきて生き残ってる人2人しかいなかった、この時にね、このヨシュアともう一人カレブ、この二人だけです。エジプトから来てまだ生きていた、生き残っていたのは、後の人々はみんな荒野で死んでしまって、そして、その子供たちが、こう2世3世になっている状態、うん、そしてその荒野で生まれて荒野で育った子供たちは信仰が養われていったということですね。これだから本当に不思議な話なんだけれども、このそうですね、どちらかというとあまり環境がですねよろしくない、殺伐とした荒野ですよ。私は行ったことないですけど、イスラエル伝道に行かれた人たちがエジプトからバスに乗って荒野を突っ切ってイスラエルに入ったっていう、まあそういうスケジュールがあった時があって、本当に何にもないですね、シナイ半島ですね、半島の荒野をですね、ずっとこう、だからそういうですね、過酷な、ある意味で過酷な、まあ何にもないようなところで生まれて育ったからこそ、信仰というものをモーセのこの五章、これはあったわけですよね。まあみんな一人一人読めるような状態じゃないですけど、代表して誰かこう読んで聞かせるっていうことだったと思いますけども、この、モーセの書いたこのものを読んで、そしてそれは聖書ですよね、はい、モーセ五章、これが当時の聖書と言っていいと思います。それから読んで、そして荒野で生まれ、荒野で学び、荒野で育ち、そしてその信仰が成長していった。だから神様ははっきりそこでも言っているように、あなた方は、ね、これを、そうですね、えしむべきものなり、この地をね、神様が誓った、先祖たちに誓ったこの土地をあなた方は受け取っていくべきものである、これはだから信仰ということがそこにあるわけですね。このなんか 肉的な力で受け取っていく能力があるっていう話じゃなくて、信仰によって受け取っていく能力があると、こう言ってるわけですね。で何節、ただ心を強くし勇み励んで、我がしもべモーセが汝に命ぜし、おきてをことごとく守りて行え。これがね、アドバイスのまず最初、成功するための秘訣っていうのを、神様がヨシュアに伝授したとするならば、そのつまり神様が与えたものを受け取っていくための秘訣ね、まあ、言ってみれば我々が今祝福、霊の祝福、諸々の霊の祝福を受け取っていく、 その祝福というのは我々が人生において必要となるべき全てを満たすものの一切と言ってもいいと思いますね。でこの、まず最初にここに書かれてあるのは、我がしもべモーセが何時に命ぜし掟をことごとく守りて行え、はい、この掟って書いてありますね。ここに掟、まあ立法、モーセが書いたこの五章、モーセ五章、新命記まで、創世記から新命記までの5つの書物は、まあ、立法の書とも呼ばれるんですね。掟の書、まあ、だからここに、立法掟をことごとく守って行え、はい、でつまりこれは今の我々にとってみれば、まあ、聖書ですね。聖書、はい、で聖書の神の言葉ね、特に新約聖書、うん、まあ、特に、新約聖書の中でもロマ書から後ということになりますね。これは手紙ですね。教会に宛てた手紙、これがもうものすごく我々にとって重要なあの神の言葉ということになりますね。旧約聖書もいつも言うことなんですけど、旧約聖書があの必要ないっていう話じゃ全くないです。旧約聖書は重要だし、ね、聖書は全て重要だけども、我々宛てには書かれてないんですよね。我々のために書かれてある。我々のために書かれてあるだけれども、我々に直接宛てては書かれてないんですよ。我々に直接宛てて書かれたものはロマ書から後なんですね。異邦人教会、つまり教会宛ての手紙なんですね。私たちに当てて書かれたもの、直接、これが神の言葉だから、ユダヤ人に向けて言われていることもありますね。だからいろいろ ありますけれども、それも重要ですよね。我々いろいろ参考になるし、学びになるし、勉強になるし、また歴史を知ることは非常に重要なことですけれども、我々宛てに書かれたものではない。そういう意味において、このローマ書から後の手紙はすごく重要なんです。新約聖書なんですね。だからこれが我々に命ぜし掟、この掟というのは、まあ、もうちょっと、つまりまとめて言えば、聖書のことである、ね、聖書のことである。それから我々にとっては特に、ローマ書から後のこの手紙である、ね、使徒行伝まではまあいろいろこうありますけれども、その後教会に向けて書かれた手紙、基本的にはね、これはすごく我々にとって我々に当てて書かれたものだ、非常に重要だと、まあ、いうことですね。それからもう一つ言うならば、掟と書いてある言葉は、我々の今の時代においては愛という言葉に置き換えられるということですね。このなぜか今はちょっとそれは話あんまりしませんけど、モーセの掟のすべては愛という一言、愛という言葉の中に全部含まれる、こもるとイエス・キリストは言ってますかね。だからこの愛ということを、しかもそれは人間の愛ということを超えて神の愛ということですね。我々がまあ知っていく、学んでいくいうことになりますけれども、まああの、まあ愛ということはそのあんまりこう表には出てこないんですけど、我々の信仰障害の中において、うん、愛だ愛だって愛をどっかに行って言いふらすとか、愛をあの 解き放つということでもないんですけど、でもその愛を我々の中にしっかりと認識して持って、理解して持っていないと、他のことが成り立たないんですね。例えば信仰というのも成り立たなくなるんですね。ガラテヤ書にあるように、 ただ愛によって働く信仰という言葉があるんですね。信仰というのもその動機というものが違うと信仰でなくなる場合があるんですね。だからその愛ということが我々の常にベースに動機としてないと信仰と働かない。だからその愛というものは全てのね、この信仰のベース土台にあるものなんで、これは別に何かこうアウトプットすることはないかもしれないですけど、我々の心の中に常に刻み込んでおくべき非常に重要な心の肉皮に刻むべきものでありますね。つまりそれはまた言葉を変えて言えば聖霊の導きに従うということですね。聖霊の導きに従っていくということもこれも愛の一つの形であるということが見えてくるわけですね。だからこの、この掟をことごとく守りて行えと書いてありますから、これを聖書の言葉それから聖霊の導きそういうものを最終的に従っていくという従っていくということは行いですよね。行っていく行動に表して初めてこれは、実を結んでいきますから、ですからしっかりと私たちはこのイエス、これは神様がなんかまあイエス・キリスト我々にとってイエス・キリストですけどね、神がヨシュアに、こうアドバイスしたまず第一番目これですね、この神の言葉を守ってこれを実行していくんですよね、従っていくんですよ、行っていくんですよということでありますね。これがまず第一。それから二つ目は、二つ目というかね、これを離れて右にも左にも曲がる流れ、はい、やっぱりこの聖書という神の言葉、聖書というものが我々の基軸になっていないと、そこからどんどんどんどんそれがない人は脱線していってどこまでもどこまでもですね行って戻ってこれなくなるから、聖書が何と言ってるのかっていうところから決して離れないように、つまりいつでもこの問いかけを自分に持っておく、聖書は何と言えるか、困った時もどうしていいか分からない時も、人から相談を受けた時も、自分で迷った時も聖書は何と言っているのか、ここに戻ってくる。でこれは右にも左にも曲がらない、聖書は何と言ってるか、ここはすごく重要ですね、はい。そして、お祈りをして、神様に聞いた時に聖霊は何と導いているのか、でそれはいつでも一致してますからね、聖書の言ってる神の言葉と聖霊の導き、これはですねいつでもそうですね、相対することはありませんから一致してますから、ですから右にも左にも曲がらないために聖書は何と言えるのか、自分はこう思う、自分はこう考える、いろいろあります、自分の頭の考え思いがありますけれども、まずは聖書は何と言っているか、はい、ここに、私たちはこれね、これを離れて右にも左にも曲がるのかれ、で聖書は何と言ってるかということと愛は何と言ってるかということですね、愛が何と言ってるかということは私の中に住む神の御霊が何と言ってるかということと全く一緒ですね。神は愛なりということはそこでありますから、愛は何と言ってるのか、で自分の頭の思い考え計算と頭は愛とは関係なくいろんなことを思ったり考えたりするわけですけども、愛は何と言ってるか、これが非常に重要な、ことになります、ね。 ですから右にも左にも曲がるなかれ、神の言葉を基軸として、そして、我々がこう判断していくということになりますね。そして、その八節に、3つ目としては、この掟の文を汝の口より離すべからず、夜も昼もこれを思いて、その中に記したるところをことごとく守りて行え。でこの神の言葉を、ね、あなたの口から離すべからず、これ口から離すべからずって書いてあるんですけど、これはつぶやくっていうことじゃないかと一つ思うんですね。神の言葉をつぶやき、分かんないところもありますけど、分からないところは分からないままに無理して分かろうとしなくてよろしいということですけど、無理してやると自分勝手な解釈をしてしまいがちなんで、でも神の言葉をつぶやくことによって、それは自分の霊の奥底まで入っていくんですよね。つぶやく力ってすごくあると思うんですね。だからあんまり悪いことをつぶやくと、これもしないってしまうから、悪いことはつぶやかない、けれどもじゃあつぶやくなければいいかというと、そうじゃなくて、良いこと、前向きなこと、建設的なこと、信仰的なこと、聖書の言葉、これを常に我々は口から離すべからず、夜も昼もこれをつぶやいて、思いて、思いてっていうことは、英語ではこれメディテーションって書いてあるんですね。メディテーション、黙想する、思う、つぶやく、それもいいと思いますが、そうして、要するに神の言葉を思う時間を持つということも、習慣の中に、何かしながらでいいですけど、何かしながらでも、その思うということはすごく重要なことだと、思いますね。そして、この3つ、この3つが神様がヨシュアに与えたアドバイスです。ヨシュアに成功してほしい、私が与えたものをあなた方が受け取ってほしい、ね、そのためにこの3つをこうしっかりと守ってきなさい。そうした時に8節の後半ですね、さらば汝の道幸いを得、汝必ず勝利を奪えし、ね、はい、このね、汝の道幸いを得、汝必ず勝利を奪えしっていうところは、別のどっか、なんか別の翻訳見てたら、あなたは あらゆる物事に賢く対処できるっていうんですね、賢く対処できなければ勝利できますよね、だからあらゆる物事状況に対して臨機応変という言葉もありますけども、臨機応変という言葉はすごく、インテリジェンスの使いたがる言葉かもしれませんけど、私的に言えば適当にという言葉でいいと思う。適当に対処できる、あらゆる状況において適当というのはいい加減という意味じゃなくて、一番それにふさわしい適した対応ができるという。だからこれは賢く対処できる、ね、ですからこの賢く対処できなければ成功できますよね。何でもそうだと思いますけども、信玄見ていってもそう出てきます、ね、怒りをね表してはいけません、ね、それはうまくいきません、ね、それから知恵を持ちなさい、知識を愛しなさい、ね、そしてあらゆることにこうして賢く対処できていくことが勝利なんですね。ですからこのそうすればあなたはですね、あらゆる問題に賢く対処、はい、そして何事も恐れることがない、おののくことがない、恐れるなかれ、おののくなかれ、本当に 我々こうこの過去を振り返って、あの時こうすればよかった、ああすればよかったって、まあ自分でもいつも思うんだけども、あの時こうすればよかったな、ああすればよかったなと思うのは簡単なんですよね。だけどそれじゃもう後の末になっちゃってるんで、本当にしっかりとその時に神様に祈って、聖書の言葉に立って進んでいった時に賢く対処できていく、はい。まあ、今ということからこれからということですね、私たちが、まあ、これまでもそうであったかもしれませんが、これから今それからこれから、ね、あらゆる問題にしっかりと、祈って、そして賢く対処していく、はい。これができるようになる、ね、ですから、聖書と聖霊ということは本当にいつでも重要なことだと思うわけでありますけれども、まあ、そうしてまず最初にこのエリコに、進んでいくわけで、まあ、エリコに入っていくということで、まず最初にこうですね、いきなり攻め取っていったんじゃないですね、うん。まずこのスパイをこの派遣するというね、まあ、ここはまあご自分で読んでいただければいいんですけど、まずこの偵察に行く、偵察に行く、私もあのニュージーランドの伝道に行くという、だからこれは世の中のあらゆることにもあの聖書はあの役立ってるわけですよね、いろんな示唆を与えてくれるわけです。だからニュージーランドも最初行く時もあのまずは偵察じゃない、まあ、偵察に行きましょう、視察に行きましょう、まあ、どういうところなのかね、うん、何でも言ってね、いきなりなんかわーわーっとこう自分の思ったことでやるという話でもないですね。神様に導かれていく、うん。ですからあの、人間とはやっぱり自分の思い描いた理想のスタイルで物事をあの推し進めていこうとしやすいわけですよね、うん。だけどもそうじゃなくてですね、うん、まあそうしたければそれでもいいんでしょうけど、我々はそうじゃなくて、やっぱり神様の導きを求めて、寄りすがってそこに、模索して、そして、まあ進んでいくという、ことなんですね、うん。そういった時に、だからまあ、いろんなその教会もそうですけど、伝道の仕方っていうのはもうみんなそれぞれあると思います。各教会で牧師先生もみんなそれぞれ違ってますから、けれどもこれこれこういう形っていうのはないわけですね、自分がちゃんとそこで神様に従って求めていくで、まあ、そうした時に、思わぬところにこの神様は道をあのなんか抜け穴のようにして、抜け道のようにして、この開いて導いてくださるわけじゃないですか、ですから、このまあそういうことで偵察をね、このスパイを送るわけでありますけども、そこであの、まあ、2章もちょっとだけかいつまんで、見ますと、2章の一節に、ヌンの子ヨシュア、シッテムより密かに二人の患者を居出し、患者って書いてますね。これがスパイってことですね患者ってスパイって、まあ、忍者じゃないですけどね、患者を、そして、かの地およびエリコを伺い探れ、すなわち彼ら行きて遊び目ラハブと名付くる者の家に入りて、そこに居ねけるわ、はあ。このスパイが行ったところは、この遊び目遊女であるラハブという人の宿に泊まったという、まあ何ていうんですかね、これはもう何度も言うことなんですけど、まあ何度か言ったことなんですけども、まあ、あのイエス・キリストの系図っていうのが、聖書にあの書かれています。この系図というのはすごく重要ですね。あの身分証明でもあるから、イエス・キリストがどういうお方なのか、まあ、当時はあの運転免許証とかそういうのはないわけですから、あの自分の系図、これが自分の身分を その明かすものですね。ですからイエス・キリストの系図というのは2箇所に出てくるんですね。マタイ伝とルカ伝、マタイとルカがそれぞれキリストの系図を書いているわけです。でマタイの系図はアブラハムからなんですね。アブラハムからダビデまで14代、それからダビデからバビロンに連れて行かれるまでユダヤ人が、これが14代、それからバビロンからキリストまでが14代、ということでアブラハムからキリストまでの系図がマタイ伝によって、マタイによって書かれているんです。はい、でルカになるとこれはもうアダムまで行くんですね。うん、だからそっちはまあだからアダムは お父さんもお母さんもいないわけですよ。アダムは神の子であると書いてある。神様が直接作ったからアダムは、はあ、だからアダムは神の子である。その神まで行くわけです、はい、だからそのルカ伝の系図とマタイの系図、それぞれありますけども、マタイはその系図の中に4名の女性を載せてるんですね、うん、まあイエス様のお母さんマリア様で入れりゃ5名ですね。5名の系図を女性が乗ってくる。系図には女性が乗らないんですよ普通は。昔の話だからね。今そのこと言ったらとんでもない話だって言われるかもしれませんけれども、昔の話ですからそういうことでね、男の人しか名前に載ってこないけれども、そこに4名の女性が登場してくる。イエス・キリストの系図の中に。しかもその4名の女性の1人だけはちょっとはっきりしないけれども、ほとんどが外国人、ユダヤ人じゃないんです。異邦人ですね、はい、そうですね。でこの人々が聖書にまあこう名前が、まあ正確に言えばバテシバの名前はバテシバとは書いてないですね。バテシバの場合はウリアの妻と書いてあるんですね。まあだけどもいずれにしてもこの4名の女、まあ、いわゆるタマルという方でね、はい、まあユダの族長、ユダの嫁、息子の嫁、ね、タマル、これが一人、うん、このタマルに関してはユダヤ人だったか外国人だったかちょっと曖昧なんだけども、まあいずれにしてもこのタマルがいなければこのイエス・キリストのケースまでたどり着かないですよね、うん、だからその、タマルという方が一人、それから二人目がここに出てくるラハブですよね。ラハブ、はい、それからそのルーツという人が出てきますね。これも外国人、異邦人の女性、ルーツ、そして4人目がバテシバ、まあ、ソロモンのお母さんですけども、これはウリアの妻という形で出てきますね。でこの4名の女性、これはキリストの系図の中に入ってきた方々なんですね。で、それぞれにまあこの詳しく聖書書いてありますよ、その女性に関して。でこのラハブね、エリコの人なんですよね。そしてそこで遊び目と書いてあるのがね、遊び目ラハブと書いてありますから、決して社会的なステータスから言えばそういう身分のある方ではないですね、うん、でこういうこの方だったんだけれども、ラハブのところにイスラエルのスパイはその宿に泊まるわけですね。そしてラハブは いろんな情報をかき集めて、意外とそういうところに情報というのは来るのかどうかは知りませんけれども、いろんな情報が来て、イスラエルの神様がもう我々の町に来たら我々はもうやっていないと、ね、私たちはこの神様こそ誠の神様だと、このラハブは自分で知って情報を集めて、それである意味で信仰を持っていたわけですよ。だからラハブはこのスパイをかくまうわけですね。命がけですね、これは。命がけでこの二人をかくまって、そして、うまく逃がしていくわけですね。追ってから、かくまって、これはもうちょっとでもこれは知れたら、まあ死刑になってしまう、命がないけれども、彼女はこのイスラエルの神様こそ誠の神様であるということを自分で察知して、そしてもう知っていたというところですね。それでその、スパイの人たちを逃がしていくときに取引をするわけですね。私はあなた方のために命がけで守ってあげたんだから、今度あなた方が攻めてくるときは私を守ってくれと、はい、まあそういうここはまあ読んでいただければわかりますけれども、まあそういうことで言うわけ、そういった時に分かったと、じゃああなたの家の窓からヒソプ、赤い真っ赤なこれ糸、ね、それを目印として垂らしておくようにと、ね、そしたらその家には我々は攻め込まない、ね、その家の中から外に出たらもう保証はできないと。ということで、ラハブとその家族や親族やらラハブの愛する人々は皆そこに閉じこもって、そしてそこを逃れてきたわけね、はいはい、だからこのラハブはこのユダヤ人の中に入ってくるわけですね、はい、そして、ラハブの産んだ子供がルツと結婚するボアズになっていくわけですけれども、ですからこのキリストの家系に入ってくるという系図に入ってくるということになりますよね、ですから、このラハブ、これは非常に勇気ある信仰の、まあ、女性であったわけですけれども、この真の神様をきちっとそうですね、見て悟って知っていった、これは素晴らしいことでありますね。だから、まあ、これも信仰、つまり受け取っていくという行動に出たという人ですよね。ですからこう、まあ、そういうこともこう見ていったときに、まあ、世の中の人はいろいろな見える形というものを重要視しますけれども、神様はその人の信仰を見ると、信仰をなくしては神様に喜ばれることはできないとヘブル書に書いてありますけれども、私たちの信仰が育っていくことを神様は喜んでください。まあそういうことも、知って、まあ、いただければこれ幸いだと思うわけでございますね。まあ、新約聖書は一箇所読んでも終わりましょう、はい、新約聖書コリント全書を見ていきましょうね。コリント全書でありますけども、はい、コリント全書の第15章、新約聖書でありますね、コリント全書の第15章であります。あ、ちょっと、はい、コリント全書の15章ですね、はい、15章を、ではそうですね、15章ですね、 では一節から、四節まで、まあ、ちょっと途中ですけど、一節から四節までご一緒に読みましょう。兄弟よ、先に我が伝えし福音をさらにまた汝らに示す。汝らはこれを受け、これによりて立ちたり。汝らいたずらに信じずして我が伝えしままを固く守らば、この福音によりて救われん。我が第一に汝らに伝えしは、我が受けしところにしてキリスト聖書に応じて我らの罪のために死に、また葬られ、聖書に応じて三日目によみがえる。はい、まあそこまでですが、まあこのことをしっかりと私たちが信じて、そしてですね、進んでいくならば、あらゆる問題からこれ救われていくし、またこのことをしっかりと、まあ、人にお伝えしていく、我々は聖書の言葉をそうですね、曲げることなく、ね、それから削ることももちろんあります。この、そのままこの福音を2000年前にイエス様が語ったこと、まあ、つまりイエス様について語ることが福音ですけれども、この相手がそれを聞いて救われようと救われまいと、それは関係ないんですね。私たちが聖書に書かれていることをしっかりと伝えていく。でこれはすごい重要なことで、このその福音というのはこの3つのことで成り立っているわけですね。この一つはキリストが聖書に応じて我らの罪のために死んでくださったということ。まあこれは十字架ですよね。十字架でキリストが我々の罪を背負って、呪われてくださった、まあ、その十字架の死、はい、これを信じるならばこれは救われていくわけですけど、それを我々伝えなければ誰もそこを信じることはできませんから、まあ、キリストが十字架で死んだけれども、それは私の霊の罪を背負ってくださった、はい、だからこれ聖書に応じて我らの罪のために死んでくださったということであります。で二つ目は葬られたということですね。お墓に葬られた、この葬られた、この十字架につけられる罪人は墓に葬られることは決してないわけですよ。まあ、けどもキリストは葬られ、墓に葬られた。でこのことが2つ目として非常に重要なことですね。そして3つ目としては、この聖書に応じて3日目によみがえったということですね、はい、だから、まあ、3つ重要なんだけど、これ順番に書いてあるから、結局その墓に葬られたということはなぜ重要かというと、葬られなければそこからよみがえるということはないわけですね。だからその十字架にかかってイエス様が死んでくださったということも重要なんだけども、最も重要なのはよみがえってくださったということであります、ね、だからこの死人のうちからキリストがよみがえってくださった、死んだお方がよみがえった、こういうことは歴史上かつてなかったことなんです。一度死んだ人間がまた復活してよみがえってきて、つまりそれは何を意味するかというと、イエス・キリストは人間じゃなかった、神様だったということですね、キリストの神性、ね、神の性、性質の性ですね、神性、これが見えてこないといけません。単なる人間じゃなかった、人間になられたけれども単なる人間ではなかった。ですから、それまで人間でよみがえった人なんかどこにもいないわけですから、だからキリストは聖書に応じて我らの罪のために死んでくださったということから、三つ目、最終的にそのよみがえったというところですね。でこれが見えてくれば、まあ今週も そうですね、外国からまざわざわざ教会に来られて身代わり洗礼をお受けになった方もいらっしゃるし、ね、この亡くなった方のこの救い、身代わり洗礼がこの後ここにつながっていくわけですよね、はい、だからこの、そうですね、そうですね、このまあまあちょっと途中もう飛ばしますけれども29節ね、29節に私が読みますけれども、もしよみがえりがないとするならば、なくばよみがえりなくば死人のためにバプテスマを送る者何をなすか、はい、もしキリストがよみがえらなかったとするならば、もうすべてはね、もうなくなってしまうわけです。意味がなくなってしまう、ね、ですからイエス・キリストがよみがえったことを、ね、3日目に復活したことを、ね、このことがまあ重要なんですね。これを我々が伝えていくし、当時のこの人たちっていうのは、キリストのお弟子さんたちっていうのはその証人、生き証人だったわけですね。よみがえったキリストと出会って、いった、これがこの福音となっているわけです。ですからこのよみがえりがなければ死人のためのバプテスマ、つまり身代わり洗礼もないわけですよ。死人がそこから復活してくるということもないわけです、だからこの死者のため、こう死人のためにバプテスマを受けるも何をなすか、はい、今週もある有名なギリシャ語の学者先生のご親戚の方が来られましたけれども、まあ、その方は私も本で知ってるだけだったけれども、ね、で本当に素直にね、この聖霊を受けて行かれましたけれども、そのね、ギリシャに住んでギリシャ語を学んで、そして聖書ギリシャ語翻訳してくださった学者先生で、まあ、今いませんけれどもね、ですけれども、このね、死人のためにバプテスマを送るものと書いてあるんです。このコリントの教会では実際にこれを行っていたっていう事実がここに記録されているんですね、はい、でそれはキリストが復活しなければ意味がないですね。それも意味がないです。まあ我々の洗礼も意味がないけれども、キリストが復活しなければ、はい、だからこれが福音なんですね。ですからこの死人というのは、世の中のキリスト教会の方々はここの意味がわからないから、まあ精神的に死んだ人だろうね、つまり死人というのは神様を知らない人々のことだろうとか、まあいろんなこと言うんですよ。だから死人ということだけども、それはギリシャ語でちゃんとここを見れば、これはネクロスって言葉が使われてる。死人というのはまあタナトスとかいろんな死という言葉あるけれども、ここだけは、ここぐらいか、まあ、他にもあるか、まあ、死人というのはね、ネクロスっていうのは肉体が死んだ人っていう、まあだからこれは屍のこと、その肉体が死んだ人のためにバプテスマ、洗礼を受けている人々がコリントの教会には日常のようにいらっしゃったし、行われていたということですね、はい、だからキリストがよみがえらなかったらこういうことを何でする必要があるんですかと、というか意味がなくなりますよということを言ってるわけですよね、ですから、まあ本当にこの我々の福音というものは素晴らしいことでございまして、もうすでに亡くなって黄泉の世界に行っている方に対しても、我々の教会は黄泉の鍵を持っている。黄泉の門はもう開かれているし、ね、そうですね、この、身代わり洗礼、死人のためのバプテスマ、これがまたこの福音であるわけですから、まあ、一つご一緒にお祈りして 我々は美しく勇ましくこの福音を用いく幸いな使命に立って進んでまいりましょう。ではご一緒にお祈りいたします。ハレルヤハレルヤライダバダボシュンテカイワンドラバーザバドレアンドラバーダバドラスセンテエリアレグランドラボーザバドラスセンテグランドラベーダバドラシャスオブラーダバドラ